タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。30分読書のコーナー。
はい。
まあ、毎週ね、30分で読めるテキストなり、記事なり、本なり、雑誌なりの一部を紹介したりしますけれども、今回は久々に雑誌でございます。今回持ってきたのが、雑誌広告ボリューム、413特集価値という、雑誌を持ってきました。これなんか各章で話題になってるんですけど、池田さん知ってます？
とんと聞きませんな。
本当ですか？こちらですね、まあ、雑誌広告というのが、まあ、博報堂さん、広告代理店の博報堂さんが、ずっと、長いこと出し続けている雑誌で、結構特徴的なのが、3年に1回ぐらいかな。編集長変わるんですよ、う
ん。あ、もうそれじゃあ決めてるんだ、そういうタイミングっての。
ガラッと変わって、で、その編集長の編集方針に合わせて、うん、もうレイアウトで、デザインから何からコンセプトから、大きな枠組みからかなり変わるっていうことで、他のね、雑誌は結構その、今までのやり方を踏襲しながらもリニューアルするみたいなことはあっても、ガラッと変えることってあんまないと思うんですけど、はい、この結構ガラッと変わること自体がまあ、雑誌の特徴になっている、まあ、広告っていうね、このシンプルな名前が、
うん、
まあ、象徴しているというか、ものなんですけど、でありつつ、まあ、広告代理店である博報堂が出しているにもかかわらず、別に全然広告について扱うっていう、昔ね、広告批評みたいな雑誌ありましたけど、そうではなくて、広告に限らず、本当幅広いテーマ扱っていいよっていう、結構自由度がある雑誌らしいんですけど、
うん、
今回から、編集長が、小野さんという方に、大野直樹さんという方かな、に変わったんですね。
はい。
で、まあ、基本的に編集長、博報堂出身っていうところは共通してるんですけど、いろんな背景、僕の好きな島光一郎さんってね、博報堂ケトルの社長で、今、B&B っていうね、本屋さんを立ち上げた方ですけど、島さんがやってた時もあった、召喚にデザイナーさんがやってた時とかも、いろいろ幅広くあったんですけど、今回の小野さんも、デザイナーの方ですね。博報堂に所属していらっしゃいながら、デザイン事務所というかデザインファクトリーみたいなのを持ってらっしゃって、そちらで、作品をどんどん出しているような方でございます。そういう方が今回新たに、はい、編集長になりまして、でなんでそんなに、うん、今までも雑誌広告をずっと出続けてたんですけど、今回注目されたのはなんでかっていうと、
うん、
価格が1円なんですよ。
これね、見る限り、
はい、
割合と豪華な、
まあ、めちゃくちゃ厚いです。
光がかこれか多分光沢してるってことだよね。
そう、これ触ってみると分かるんですけど、はい、すげえペラペラなんですよ、あの紙自体は。
薄いんだ、
はいはい、そう、表紙の紙はすごくペラペラ の、 あの折り紙みたいな感じですね、はい、銀色の折り紙みたいな感じ。で、裏側は実はその、あの、普通の本とかだとハードカバーでなんか硬い紙とか置いてた、紙っていうか、なんですかね、あれはね、硬いものを入れてたりするんですけど、
うん、
裏も全部ペラペラの紙です。だから、ジャンプとかに近いのかな、感覚的には。
なるほどね。ページ数で言うと、全680ページ。
はい。
結構分厚い本ですね。
厚いですね。だから近いのは、まあ本当はジャンプとか、ジャンプのちっちゃい版みたいな感じですよね。
うん、これ1円ってことはじゃあ結構もう買えない感じなんですかね。はい、
で、そうなんです。めちゃくちゃ売れちゃって、Amazon とかでも数日間、うん、朝の10時から限定発売するような感じですぐ速完するみたいな感じで。なので僕
そういうこともあれだね。はい、こういろいろ。そもそも波紋を呼ぶよね。1円で物を売った時に、
はい、
だってみんな、いや1円だったらさすがに買えないことはないから、
うん、
じゃあめちゃくちゃ売れるのかって言ったら そこまで多分売れるわけでもないじゃない。多分
号数としては数はすげえ売れてるらしいんですけど、
うんうんうん、
あの転売とかが出ちゃってるんですよ。だからもうすでに、
あ、そういう逆に希少価値みたいなところ
が、ね、そうそう、手に入らないから、アマゾンでは少なくともすぐに買えないから、あのどっかの書店でもいろいろ書店巡ってみても、やっぱ1円だとなんかついでで買っちゃうじゃないですか、はい、あ1円なんだっつって手伸ばして買っちゃうから、
まあ、そうだよね。もうおまけのサプリメントとかね、そういう通販のおまけみたいなレベルで言えば
感覚に近いですよね、
まあ、うん、でもそういうことも含めつつ それだけでもないってことなんでしょうね。
今回特集を価値って置いてるのが肝で、
はいはい、
その何をもって価格は決まっているのか、 どう人間はその物事に価値を置いてるのか、それぞれの人の価値観っていうのはどういうふうに形作られてるのか、そしてそれは今、まあ、社会全体がその価値で覆われてる状況なので、うん、どういうふうに社会が作られているのかっていうことを考える一つの材料になってくるんですよね。
はい。
で、まあ、その話題になって、僕は、先週ですね、青山ブックセンターっていうところで、その、小野さん、編集長の小野さんっていう方と、あと僕が最近読んで面白かった、文化人類学の、思考法という本を、編者として、まあ、著者として書かれた松村圭一郎さんというね、文化人類学者の方との対談のイベントに行ってきまして、
うん、
そこ行ったらね、結構置いてありました、広告。他では全然買えなかったけど。
じゃあ、まだ買えなくもないのかな、もしかしたら。どっかには。
場所によってはっていうのと、あと今回の、まあ、イベント用に特別に結構下ろしてきた。まあ、基本的に、まあ、これ、流通は基本的に通さないわけですよ。1円だから。
通さないのか。
一般的には東販とか、あと日販とか通すじゃないですか。
はい。
大きいところとか、まあ小さいところでもね、いくつかトランスベンダーだっけ。あれあるじゃないですか。あると思うんですけど、うん、そういうところを今回通さずに基本的に直販なんですよ。
だって送料の方が何なら高いもんね。
だから基本的に本を博報堂から持ってくのと、あと置いてもらうためのお金を払うらしいです。
へえ。
1円だとだって本屋さんに利益出ないじゃないですか。
そうだよね。
はい。だから置いてもらうためにいくらですって。でも、そういうことを提案しても本屋さんによっては断るパターンがあるそうです。
はあ。
そういうやり方をうちはしてないかなって。置いてはあげるけど、別に普通に売るだけだよっていう感じ。
もうだから
うちは利益なくてもいいからっていう。
まあ、よくイベントとか本屋さんで行われますけど、はい、この本を出すっていうことそのものがイベントになるってことだよね。
う
ん、
ある種そうですね。
だからこれがあることで、どうなってんのって言って集客に結びつくとか、
うん、
まあ、そういう本であるけど本でないみたいな、
うん、
置いてある理由ってそういうことだよね、お店の理由としてはね。
お店側が置く理由はそこもあるかもしれないですね。一つのね、これを買いに来るっていうついでに来てもらって、もしかしたら他のものも売れるかもしれないしっていうところもあるかもしれないですね。
まあ、例えばだからそういうふうな話もこの1円にすることで出てくるわけだ。
そうそうそう。で、ここをまあ0円にしなかったところの話もされていて、イベントの中で、
はいはい、
0円だといくらでも雑誌ってあるらしいんですよね、うん、やっぱりね。フリーペーパーとかフリーマガジンってそうじゃないですか、基本的にどこにも置いてあるもので。
不思議だね、逆に1円がないっていうね。
そうそうそうそう。でもまあ言ってしまえば誰でも手に取れるじゃないですか。1円だったらさすがにっていう額なので、
はい、
幅広い人にも見てもらえるし、ある程度話題性になることも含めて、小野さんはもちろんね、まあ、広告代理店の方でもあるから、そこも含めて考えてらっしゃると思うんですけど、うんうん、で、今回ですね、30分で読めるところとして紹介したいのは、まあ、その小野さんがね、この前段として、語ってらっしゃる、最初の文章みたいなところも3ページぐらいって、これも面白いんですよ。うん、今回のその広告っていう雑誌のコンセプトとしているのが、いいものを作るとは何かっていうことを再定義したいみたいなことをおっしゃってたんですよね。
なるほど。
ものづくりの中で、その中でより良くしていくみたいなことっていうよりは、そもそもものを作る、そもそもいいものを作るってどういうことなのかっていうことを、まあ、デザインスタジオもやってらっしゃる小野さんが考えたいっていうことで、まあ、博報堂、まあ、広告と雑誌の運営元に、こう、注文というか、これでいきたいと思うっつって、まあ、通った。結構なんか自由が効くらしいんですよ。予算も含めて。今回1円で大赤字でも OK って出すぐらい結構自由は効くらしいんですけど、今回はいいものを作るというテーマでやっていきたいというところで、そのいいものを作るってどういうことなのかねっていうことを、塚本晋也監督の伸びという映画を見て、考えたエピソードとかも結構面白くって、これぜひ読んでほしいんですけど、
伸びってすごいさ、まあ、衝撃的な映画だけど、結構予算はあんまりない中でできることが何かってことを考えた、まあ、だから夏にはぜひ、まあ、見ておきたい映画ではありますが、
うん、
やっぱりいいものを確かに考えるにおいて一つのポイントなのかもね。
そこの直接的な理由になってるとこも描かれていて、はい、面白いなと思ったのとか、あとはタミヤミニ四駆のタミヤの会長のスピーチに、うん、はい、 なんかショックを受けたみたいな話が書いてあるんです。ここら辺の、いいものを作るとは何かっていう言葉とのつながりの話とかも全然結構面白くて、はいはい、結構ワクワクするんですけど、そこからその後に目次がバーって続いて、
うん、
で目次がね33あるんですよ。33649ページで、なんかタイトルだけ書いてあって、別に著者、結構豪華な著者さんが実はいらっしゃるんだけど、著者の名前も書いてないっていう。多分ね、ここも意図的にしてるんです、目次で。テーマで興味を持った。だからその、著者が書いてあると、その著者のものっていう、価値が生まれてしまって、それを読むっていうプロセスに至ってしまうじゃないですか。
うん、
そうじゃなくって、さらで、まあ、テーマだけ置いといて、その自分が興味があるところを多分読んでほしいっていう意図だとは思うんですけど、
うん、
まあ、それについて松村さん、文化人類学賞の松村さんは、単に読みにくいっていうか、うん、どこから見たらいいのか分かんないよねっておっしゃってましたけど、多分そこら辺の、うん、価値観を、なるべくその、バイアスがかからないような目次作りしたんじゃないかなと思うんですけど、結構いろんなテーマ、
ね。誰が書いてるっていうことだけで価値が生まれてくる、はい、まあ、時代っていうかもうずっと前からそうだけど、
人中心のね。
そういうところを、まあ、ちょっと冷静になってみようとかね。
そう。
うん、
それで、まあ、ばーっとね、タイトルが並んでいて。で、まあ、30分、さっきの、書き出しというか、始まりのところと、あと、一番最初の文章面白かったです。まさしくその文化人類学者の松村圭一郎さんと、小野直樹さんが、価値と人類というテーマで、対談をされてます。
うん、
それが、18ページから43ページなんで、まあ、25ページかな。対談されて結構まあ字も大きいので、サクサク読めるとは思うんですけど、うん、そもそも人間っていうのは、物の価値を、どのように定めてきたのか、
うん、
まあ、いくつかの説があるらしいんで、これが正しいってことじゃないらしいんですけど、まあ、もちろんその、なんていうんですか、誰かが欲しがることで価値が決まるみたいな考え方もあるけど、
うん、
それに対して、人類学的に考えると、そもそも欲求が何に起因しているのかを説明できないんじゃないかっていう疑義を唱えたみたいな話から、文化人類学的には、その物の価値っていうものをどういうふうに捉えてるかみたいなところの話があったりして、なるほど、そうか、いろいろ、ただ価値を決めるっていうプロセスにおいてもいくつかの説があるんだなってことを知れるっていう意味でも面白いですし、その文化っていうものがどのように成り立っているのか、文化ってまあ基本的に僕も映画とかドラマの感想とかツイッターとか書いてたりしますけど、そういう文化でこれはいいこれは悪いみたいな判断っていうものを本当にあなた自身の価値観でできているのか、それは誰かの価値観を拝借してるとか複製した形で評価してないかみたいなところの話があったりとかして、結構、まあ僕はそのイベント自体の感想でも書いたんですけど、自分自身が、まあ当たり前と思ってるとか、自分自身の日常生活、日常的な考え方にしている、その根幹にしている部分をガラッとこうひっくり返すというか、はい、それをお前が思った、それが自分独自で思ったと思ってるかもしれないけど、全然そんなことねえからなっていうことをまた、思い知らさせてくれるというか、価値観自体をこう揺らがせてくれるっていう意味ですごく松村さんの話を聞くのが好きで、そこい う,、うん、なんか日常生活の中ではなんかあんま意識しないんだけれども、確かにこういう視点は持っておかないといつか危ないよねってい う視点が対談の中で語られているので、うん、そこら辺の意味でもどなたでも読んでおく必要はあるかなって思いました。
なるほど。
ぜひ池田さんも読んでいただいて、池田さんでもどちらかというとその考え方に近い気はするんですよね。
そうね、もう俺がこの本を作ってもおかしくないぐらいだからね。
価値観自体を結構ね、固定しないというか結構疑ってかかってますよね。
まあでもさ、これ出版社の他の多くの出版社の人からこの企画を見た時に、
はい、うん、
ふざけんなよって思ってんだろ
う、ね。いや、本当思います。それは思います。うん。
お前、こちとらさ、1600円にするか、1500円にするか、
そうそうそう。
部数どうしようかみたいなこと悩んでる片方いてさ、
うん、
いいですね。涼しいところで仕事してるんでしょうね、みたいな。 めちゃくちゃ思うよね。
はい、思うと思います。そこら辺も多分、うん、
まあだから本当そのやっぱり、
やってると思うんですけど、
ね、アートじゃないけどさ、そういう概念に立ち戻る、うん、ゼロに立ち戻るってことってそういうことが起こるから、うん、で、まあ、逆に言うと僕らはやっぱお金にすげえ縛られてるから、
うん、
でも売り上げ立たなきゃそんなの意味ないじゃんみたいな話を、はいはいはい、なんで僕らがそこにこだわってるのか、
うん、
だってもともとは物々交換で貨幣っていう制度すらなかったのに、
うん、
もう僕らその制度があの殻の中に完全に入り込んでるわけじゃないですか、
うん、
でなんならお金がないってことが社会的評価になって、
うん、
やっぱ世の中に出ていけない、引きこもる時に私には価値がないと感じたりとかするってことも、
うん、
全部そういうふうな世の中の作られた価値観によって、だから何がいいものなのか良くないものなのかの、はい、なんか物差しが見えないんだけど実はあって、
うんうん
う
ん、
それにやっぱり苦しんでる人はすごく多いってことを思うと、
うん、
そういうことを改めなきゃいけないなっていう視点はなんか、うん、もうすごく立ち位置として分かるんだけど、でもそれが言えるやつって誰なんだって話がこう非常に交錯するよね。
今回については、まあ、世の中において誰かその1円っていうこのチャレンジを誰かしら一人でもしてくれたらいいなって思った時に、
うんうん、
雑誌広告という収益を全く考えない媒体って本当多分あの雑誌業界でもないと思うんですよ。予算考えずにいくら使ってもいいみたいな雑誌ってほとんどないと思うから、そういう雑誌においてかつ特集を価値という特集テーマに置いたものにおいてやったっていうことは僕は評価すべきだと思ってるんですよね。
うん、
他でやらないし、やる、はい、1円にする必然性があるものだと思うから、
はいはい、
だから当然批判はあるかもしれないし、それについて疑義が行われてしかるべきなんだけど、なんか僕はやってくれてよかったな。で多分ね、この次の号から特集テーマも変わってくるし、いいものを作るって何かっていう話なので、うん、なんかね、僕伝統工芸とかめちゃくちゃ高価なもの、高価な印刷技術みたいなのも使ったものをいつかやる気がするんですよね、小野さん。
うん、
だからそこら辺もこうある種雑誌って基本的に同じ価格じゃないですか。ずっと同じ価格が基本で、時々増刊号みたいな感じで値段が増える分、うん、ページ数増えたりとか豪華な内容になったり付録ついたりとかすると思うんですけど、うんうん、そこら辺のなんか決まった価格ってなくって、その雑誌を作るにあたって必要な価格、必要な支出に合わせた金額を設定するみたいなことを考えてくれたらすごくいいのかもしれないなって思いました。
そう、ね、まあ、でも確かに最近はアマゾンとかネットフリックスとか、まあ、その定額制で受けるサービスが増えてきて、果たして何に自分がお金を出しているのかっていうことについて曖昧になってる世界はどんどん広がっているし、
はい、
なんならその広告モデルっていうのが広がってるから、自分が物に対して価値をどう認めてていくらであるってことができなくなっていったりとか、
はいはいはい、
まあ、そういう世界も広がってる一方で、改めて1円をこう財布から出してアルミニウムの1円をポッと出すっていうことをなんかやることがすごくこうお金ってなんだろうって思い返すきっかけにもなるのかもしれないよね。まあまあ、ね、読みたいけどもう売り切れてるわけでしょ。
アマゾンで時々販売したりとか、あとはね、イベントがこれからもちょこちょこ B&B とかでもやるらしいので、そこ行けば確実に買えると思います。
うん、そうか。なんか、もうわけわかんないことしようかな。ふざけんなっつって、破ろうと思ったら破れないみたいな。
僕実はね、イベントで行くって決める前にアマゾンで買っていて、でも全然届かなくて、最近届いたのがあって、合計2冊あるんですよ、今。
出た。ブルジョア。
まあ2円ですけどね、
1円をさ稼ぐのにお金、まあいいや、はい、分かった、よし、よ
かった、まあまあまあ、そういう意味でも幅広い意味でもし手に取れるようであればぜひ、これいずれ多分でも電子書籍にも出すんじゃないかな、この価格でもコストが難しいか分かんないですけど、
まあ、でもこのものが重要なんだなって気は僕は今はしますけどね。
だし図書館とかに多分並ぶんじゃないですかね、きっと並ぶ気がするので、それで手に取っていただいてもいいんじゃないかなと、うん、図書館でね、入って、わざわざ1円のものを読む人も多分少ないと思うんで、
チャンス。いや、別に、価格で決めてるわけじゃないけどね、みんなね。
うん、なんか、 フリーマガジンとか図書館で読まないじゃないですか。だからそんな感じで、もしやったらあるかもしれないので、もし手に取れることがありましたら、一回読んでみてることをお勧めさせていただきます。はい、ということで、今回の30分読書では、広告ボリューム413特集価値という号について紹介させていただきました。お送りしましたのは、岩崎と
池田でした。
タネラジ、また。